主イエスに従うゆえに、時に私たちは人から愚かなものだと思われた、あるいは主の道を歩むがゆえに弱いものだと思われたりすることがあるでしょう。しかしそういうことがあったとしても、実は私にとってそれ以上に耐え難いことがあります。それは主イエスに従いながらも、時に周りの状況を見ていると強烈な無力さを感じることなんです。だって私は神の子、キリストと歩んでいるつもりです。王の王、主の主、全能の父なる神の右に座しておられる方と共に歩んでいるつもりなんです。しかし、そうにもかかわらず、周りの出来事を見ていると、無力さを感じさせられます。いつまでたっても止まない暴力的な犯罪、私も後藤さんや湯川さんも無事に解放されることを切に望みました。私だけではないでしょう。しかし二人ともあんな形で殺されてしまいました。無力さを感じました。あの時日本国、ヨルダン国の政府はできる限りのことをやっていたそうです。だけど失敗で終わってしまった。無力さを感じました。あるいは私たちが住んでいるこの国は70年前から他国との争いを決着つけるためには組織化された暴力、いわゆる軍事力を使わないと決めてきた国であります。しかし今になってはその今の世の中では極めて稀な勇気を必要とする立場を変えようとしております。他の国と同じようになろうとしています。多くの国民はそのことを心配しています。しかし政治家たちはこの話を着々と推し続けていくのです。無力さを感じます。あるいは東北の大震災が起き、福島での事故があった直後には日本全国にわたって一刻も早く原子力発電以外のエネルギー源を見つけなければという固い意志がありました。当時の政治家の話を聞いても意見の差があったとしても、ある人は直ちに原子力発電所を閉鎖すべきだと言って、反対方面ではいや徐々にやろうじゃないかというぐらいの違いしかなかった。しかし今になっては違う風が吹いています。そしていつの間にか一刻も早く、一日でも早くあの震災前の状況に戻ろうとしているわけです。そして国民の多くが、また世界中の多くの人たちがそのことを心配しながら、懸念しながら、この話は着々と前へと、誰も止めることができないような形で進められているわけです。それらを見て、切なる無力さを感じさせられます。そして何と言っても、 番心の痛む話では、中学1年生13歳の上村良太君の話です。あの残酷な形で殺害されてしまった少年、子供が子供を殺し合っている。また報道の内容を聞くと、報道人たちは誰の責任だと指をさしてばかりで、私は憤りを覚えます。彼の担任の教師は50回以上その家に電話をかけようとしたという記録が残ってますが、一度も本当の意味で彼の問題を知ることができるような深い会話にはつながらなかった。あの教師はどれほど大きな無力さを今感じているのでしょうか。あるいは上村君の両親はどんな気持ちでしょう。自分の息子の日常生活に恐ろしい異変が起こっていることには気づいていたでしょうけど、それを止めることが、助けることができず、こんなことになってしまっては、今になってどれほど大きな無力さを感じさせられているのでしょうか。また良太君だってインターネット上で助けを求める悲鳴を上げました。しかし誰もがそれを見て彼を助けることはできなかった。この無力さ、ニュースを見てると何度も何度も何度も繰り返して、その彼の残酷な死の細かい詳細までを語り続けていくときに、私の心の内に悲鳴が上がります。なぜニュース番組の編集者たちは私たちがそんなことを聞きたいと思っているのでしょう。なぜ、なぜ。また今回の事件で加害者となったあの青年たちのことを考えると、なぜ彼らがああいうことをしてしまうような状況に陥ってしまう前に、誰かが彼らを助けることができなかったのか。あの若い年齢でもうすでに命の尊さを見失ってしまう。そしてこのような問題が私たちの目に入ってくるのは、そう、遺体が発見されてからなんですよね。この無力さ、時に私はこの世の中のさまざまな出来事によって、この社会を覆っている暗闇によって本当に圧倒される。教会で今私たちはレントという季節の中にあります。これはイースターへの備えの時です。この季節にあって私たちは一人一人より正直に素直に自分の心を見つめ、そこにあるさまざまな弱さと罪を吟味するように招かれている季節です。そしてそういうことをするときにも、皆さんいかがでしょうか。無力さを感じることがありませんか。いつまでたっても勝利を手にすることができない罪が私たちの心に残っていたりしませんか。そう、だから自分の心のことを思っていても、世の中のことを思っていても、強烈な無力さを感じることがあり、心を痛めます。そんな時に今日のような箇所を読むと、このパウロのような堂々とした 心が欲しいなと思いません？本当にパウロは力強いです。18節からもう一度お読みしますと、こう言っているんですね。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。パウロは世の中のさまざまな問題を見てもびくともしないんですよね。世の愚かさ、間違ったことをやったり逸話を語る者に対しては、それは世の愚かさ。神様はそんなあなたたちが知恵だと思っているものを愚かにしてしまうぞと、いやもうすでにそうしていると自信満々で語ってるんですね。事実、私たちクリスチャンは遠の昔からこのパウロの堂々とした態度を見て、私たちもそうなりたいと思ってきました。いや、時にあまりにもそういう力強い心を持ちたがっていて、ついこの御言葉を歪んでまでそうしようとすることがあります。そう、私たちはこの箇所を読むときに、このようなパウロの態度を見るときに、大きな誘惑がそこに潜んでいます。それはいろんな問題がある世の中を見て、ただただそれをあざけるような心を持ってしまうことなんです。あるいは主イエスの道を歩まない人たちを見下し、愚か者と思って、イエスに従う自分に対してはよしよしと言い聞かせることまるで唯一の真実の神を信じる私たちが賢いものであって、別の神を拝む者は愚か者であるかのような心を持ってしまう誘惑がそこにあるわけなんです。あるいはこの世の中にいる人たちが研究して進めている科学というものによって、時に私たちは大きな刺激を受けます。神の言葉である聖書をどういうふうに読んでどう理解すべきなのかってところまで考えさせられることもあります。その時にある大きな誘惑は、その難しいことを言う科学はただ世の愚かな話に過ぎないんだと全部否定してしまう。そして頑固にいつまでたっても自分にとって慣れていて居心地の良いような考え方、読み方から一歩も譲らない、そんな固い心を持ってしまうこと。かつては時に教会の中でそういう傾向があまりにも強くて、この世にある教育制度を全面的に否定する人たちだっていました。大学なんかに行ってもあれは役に立たない世の知恵に過ぎないんだと、聖書だけ読んでればいいんだという人も少なくありませんでした。誤解しないでください。 聖書を読むことは素晴らしいことです。聖書以上にいい本はこの世には存在しません。また全ての人が大学に行く必要なんかありません。だけどここにある誘惑っていうのははっきりとしてると思います。私たちは自分に対しても自分の子供に対してもできるだけ最善の教育を与える義務があるにもかかわらず、そうしないときに自分の信仰を言い訳にしてしまうということです。だけどそれにしてもパウロの態度は羨ましいですよ。何かこう確信に満ちていて余裕を感じますね。何も心配していないような感じがします。私たちはみんなそうなりたいです。この今私が経験しているこの無力な気持ちよりはパウロのようになりたいです。それはだからこのパウロの言葉をもう一度注意深く見るべきだと思います。18節もう一度お読みします。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。そう、ここでパウロが言っているのはこの十字架の話っていうのは信じない人たちにとって、いや普通の視点から見れば絶対理解できないものがあると。普通の人の立場からその話を聞いても納得できるわけがない、そういうものであると。だけどパウロが言うには、私たちがその信仰の一歩を踏み出して主イエスを信じるときに私たちが変えられて、その十字架の話を全く新しい角度から見ることができ、理解することができるようになる。そしてそれは愚かな話どころか、もはや神の力として感じる、体験することができるようになるとパウロが言ってくださっているんです。こんな話が適切な例になるかどうか分かりませんが、私は自分が高校生だった頃のことを思い出します。当時私もこの近くにある学校に通っていたわけなんですけど、バスケ部に所属していました。で、ある時のことを、私たちは近くにある相手の学校に行って試合をしました。そしてその学校の体育館にはなんと立派なプールがあるんですね。で、試合後に泳ぐことが許されたわけなんです。正直勝ったか負けたか全然覚えてないです。ただ泳いだってこれしか覚えてないですね。で、そのプールには飛び込み台があって、なんとね、高い飛び込み台があるんですよ。3メートルの飛び込み台、皆さん3メートルの飛び込み台から立ったことあります？怖いですよ。なんかね、その端っこまで行って下を見るともう心臓がドキドキ、足が震えるわ。もう急にその3メートルっていうのが30メートルぐらいに見えちゃうんですよね。これ着陸に失敗したらどうなるかって、なんか水っていうのは、水面はものすごいスピードで当たるとコンクリートと同じ硬さなんだって言うんですよね。これ本当かどうか知らないですけど、コンクリートに落ちるんかよみたいな感じでそこに立って怖い思いをした覚えがあります。いや、そういうとこから飛び込むにはね、そう本当なこう勇気っていうのか、根性っていうのか、愚かさっていうのか分かんないですけど、ここで私は皆さんにチャレンジをすることにしましょう。その3メートルの飛び込み台から皆さんに飛び込んでもらいます。しかもこの安全なこう足から飛び込むやつじゃなくて、このダイビングという頭からこう水に入る飛び込みですよ。3メートルからね。それもなんと普 通に、普通の向きでやるんじゃなくて後ろ向きで飛んでもらいます。ね、だから背中をプールに向けて後ろに飛んで頭から飛び込むチャレンジですよ皆さん。でもうやだやだって思っている人たちがいるかな。いや、いなくておかしいだけどね、私の指示に従ってそれをやれば、たとえ練習をすることがなくても、いや、生まれて初めて飛び込みをする人たちであっても、必ず1回目で完璧にそれができる、後ろ向きの頭からの飛び込みができるというふうに私は宣言したら、皆さんどう思いますか。そんなバカなって思う人が多いですね。愚かな話にしか聞こえないです。当然私たちもね、あの時試合の後に、バスケ部の監督コーチの人にそう言われたんです。やってみようしたらね、本当にその通りなんですよ。そう、誰だってできるんです。説明します。あのね、3メートルという高さであれば、人間はもう身長とか体重とか年齢に関係なく、体をピッとこうまっすぐにして、一切こう腰とか膝を曲げずに、そして手をもうピッとこうまっすぐにして、ただ単に落ちていけばですよ、3メートルから落ちていけば完璧に頭から寝ずに飛び込むことができるんです。何の努力も必要なんです。ただ落ちるだけなんです。向きも関係ないんです。前向きであろうと後ろ向きであろうと関係ないんです。完璧にこう飛び込みができる。オリンピックだったらまあ8点か 8.5 ぐらいの点数がもらえるぐらいあとの細かいところはいろいろあの練習しないとダメでしょう。本当なんですよ。あの、私たちもそれやらされて挑戦してみたんです。したらできたんです。その指示に従った人たちはなんかね、怖くなってこう膝を曲げたり腰を曲げたりすると大変な目に遭います。これは間違いありません。やっぱり服従っていうのも大切ですよね。だけどその通りにやればね、できるものなんですよ。だけど実際にその言葉を信じて、まあ、この信仰 のレベルっていうのはこの聖書の信仰とは全然違いますけど、実際にそれを信じて、で実際にこう身を捨てるっていうか体験してみるとね、それが愚かな話ではなく真実であるっていうことが分かるようになるんです。あの、ちなみにそれやってみようと思った人がいればね、必ずそれが3メートルであるということを確認してくださいね。2メートルとか4メートルだったらどうなのか全く保証できませんから、3メートルだったらできます。じゃあなんでイエスの十字架の話はそれほど愚かな話に聞こえるんでしょうかね。この箇所の特徴の一つは、ここでパウロはあえて十字架につけられたキリストについて語っているんです。いや、それに限定して語っているんです。復活されたキリストとか天に戻られたキリストの話はここではしていません。ただ十字架につけられたキリスト、私たち人間はたとえもう全てを委ねたつもりで神様に信仰を置くとしても、やはりどっか心の中には、いや、最終的にはこれでいいんだと、最終的にはいいことがあって最後は勝利があるんだっていう保証っていうのは欲しいですよね。で、もちろんこの聖書に書かれている示されている福音全体を読めば、そういう約束ははっきりと与えられています。だけどこの箇所にはそういうことは語られていないんです。22節から、見ますと、ユダヤ人は印を要求し、 ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのですとパウロは語っているんですね。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。十字架につけられたキリスト、その出来事には勝利はありませんでした。いや、むしろ残酷な不当な形で主イエスが殺害されただけのことなんです。そう、そこにいた悪質なものがより残酷な形で彼を殺そうと決めて、しかもそれを多くの人々の前で見せ物にしてやったわけなんですよ。それが今日だったら、その出来事がもしも今日起きたとすれば、間違いなくその動画がインターネットで出回っているでしょう。また報道陣たちは何度も何度もその細かい残酷な詳細まで繰り返して語っているでしょうね。その残酷な殺害によって何か正義が行われたようなことはありません。まことに不公平になる、それは非常に殺害だけだったんです。本当にひどい出来事でした。しかしパウロはそれを私たちは述べ伝えると言ってるんですね。もう一度23節から見ると、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。確かに信じていない者にとってはこれは愚かな話としてしか聞こえないはず、当然のことです。一つの証を分かち合いたいと思います。ある家族がとんでもない悲劇に遭った時に、十字架の愚かさに従って生きる決断をされた話です。かつてクリスチャンの青年がアメリカからイラクに渡りました。ジェレマイア・スモールという人でした。彼はイラクの北部、クルド人が多くいる地域にある学校で教師の働きをしていました。その地域はクルド人が多いわけですから、キリスト教関係の学校も許されるところなんですね。まあそれでも公には授業とかではキリスト教を教えたり進めたりすることはありませんでしたが、非公式な形で教師たちは学生たちと信仰の話をしたり証しをする機会があったそうです。生徒たちもクリスチャンの家族から来る者もいれば、そうでない人たちもいるわけです。2012年3月1日の出来事でした。スモール先生が一人の高校3年生の男の子となぜか口論になりました。その後高校生は教室に拳銃を持ち込んで、そして教師を殺害してしまいました。その直後にその銃を自分に向けて自分の命をも捨ててしまった、極めて悲しい出来事でした。いろいろ話し合った上、その学生の家族がクリスチャンの家族ではないにもかかわらず、 殺された教師とその加害者となった高校生の葬儀を一緒にやることが決断されたんです、ね。まあ、これだけでも相当稀な不思議なことであり、言うまでもなく緊張感は漂っていました。その殺されてしまったスモール先生の両親がアメリカからイラクと葬儀のために渡りました。そこで説明を受けて初めて知ったことの一つは、その地域においては文化的な常識の一つとして復讐とか報復っていうものが当たり前のように重視されているっていうことだったんです。だからこういう事件があった場合には言うまでもなく、その被害者となった人の遺族は何らかの要求をするのが当たり前、それが金銭的なことであったり、それ以上のことであったりするのが当たり前のことでした。だから当時イラクでは広く報道されていたこの話でした、この事件でしたから、その遺族の両親がアメリカからやってきたときには一体何を要求するのだろうかとみんな見守っていたわけです。葬儀の場でその殺害されたスモール氏のお父さんが立ち上がって話をするときに皆さんに言ったんですね。自分は許された人間である、だから人を許すこと以外には何もできません。その自分の息子を殺害してしまった青年をはじめ、その家族、その遺族の方々、この国の全ての人々に対して私たちは許し以外には何もありません。言うまでもなく人々は驚きました。まさかそんな言葉を聞けるとは誰も思っていなかった。事実その加害者となっていた高校生のお父さんはそれまでは相当な憤りをその教師や学校に対して持っていました。どうやら学校や特にその先生は自分の子供に対してキリスト教を押し付けていたんじゃないか、そこに問題の始まりがあったんじゃないかみたいな発言をされている。しかしその自分の息子が殺害したスモール先生のお父さんの言葉を聞いたとき、その許しの宣言を聞いたときに、そのお父さんの心が打たれ、涙を流しながらそのスモール先生のお父さんのところに行って抱きしめたそうです。これは十字架の愚かさ以外には何者でもありません。25節、なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。この国の政府は、最初の話に戻せば、テロ行為が絶対くすることがないと強く発言します。また不当な形で命を奪い取られた人たちに対しては必ずや正義を求めると言っています。これは当然でしょう。しかし私たちに問われるのは、十字架の愚かさだったらこういう場合にはどう応答するかということではないでしょうか。また上村君の話で言えば、これからおそらく裁判があって3人の若い人たちは大きな重い刑を受ける違いになるでしょう。場合によってはその周りにいる人、他の人まで何か責任を問われ、そして刑を受けることもあるかもしれない。 だけど十字架につけられたキリストのメッセージを聞く私たちからはもっと何か違うことが要求されているんじゃないでしょうか。私は確かに後藤さんのことを思うときに自分には何ができるのかと答えは出てきませんが、だけどこの上村君の話を聞いたときに私はものすごい使命感を与えられました。自分の周りにだって多くの若い人たちがいるじゃないですか。私たちにも教会にもやることがあるじゃないですか。それは親には言えないかもしれない、そういう問題を抱えている子どもたちがいる、教師にも言えないかもしれない、だけど誰かには言えるはずなんです。私たち教会こそがその時に立ち上がるべきではないでしょうか。最近私たちは群馬にいるものですが、そこにある小さな教会の一つには男の子、中学生の男の子たちを中心とする交わりがあります。彼らはみんないろんな難しい状況の中に立たされている少年たちです。住んでいる団地はどう見ても日本ではちょっと珍しいけどスラム街により近いようなところです。この子たちもみんな親の片方が日本人で片方が南米から来ている方、そしてどれも家族は離婚によって崩壊されている。学校に行けてない子もその中にいます。さまざまな問題を抱えている子どもたちです。今彼と真剣に向き合ってくれる人がどこにいるかと考えさせられるときに私たち教会の役割が大きいんじゃないかと。先週もその子たちと会ったときに私はもう我慢できず心を開いて語り合いました。で彼らには上村君のように誰にも言えないような問題があったとしてもとにかく私たちにそれ言ってちょうだい、あなたの問題を解決できるという約束はできないけどとにかくできることがあれば何でもやるから話してみると彼らが話しました。そう、私たちはたとえ一人一人弱いものでこういう大きな問題を解決することはできなくても、たとえ私たちのちっぽけな努力が愚かなものにしか思えないとしても、十字架の愚かさによって私たちは動かされているんです。そこにこそ神の力が、主イエスは湖のほとりにいた漁師たちに呼びかけたように私たちも呼びかけているんです。私についてきなさい、ただ私についてきなさい。お許します。主よ、悪の力の暗闇に覆われているこの世の中に私たちを置いてください。自分の無力さばかりを考えてしまうものですが、どうか全能なる神様、あなたの御子イエス・キリストを通して私たちがはっきりとあなたの力を見ることができますよ。そしてその力に動かされてあなたのためにたとえそれが愚かと思われても働くことができますようにお持ちください。私たちのために十字架にかかってくださいました主イエス・キリストの御名によってお祈りします。